ッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回の、バッキー大阪ストレンジャーザンパラダイスなんですけれども、趣味趣味ミュージック音楽のコーナー行ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、趣味趣味ミュージック音楽のコーナーなんですけれども、今回はもうね、日本のこうロックのもう最先端、もう日本のロックンロールシーンをずっと引っ張ってきた老舗バンド、シーン&ロケッツの紹介をしたいと思います。はい、ということでですね、まあシーン&ロケッツなんですけれども、僕もね、まあ昔から知ってるし、もうずっとね、日本でロック始めてっていう、なんかこう、もう博多の方、福岡からね、スタートして、明太ロックって言われる、こう、結構ロックムーブメントの中でも最先端を突っ走って、今でも現役でバリバリやってるっていうね、このシーン&ロケッツなんですけれども、僕はですね、内田裕也さんすごい好きなんで、ニューイヤーロックフェスティバル、今、まあ全国、を通り越して世界でもやってるんで、ニューイヤーズワールドロックフェスティバルって言ってるんですけれども、まあこのね、ニューイヤーズワールドロックフェスティバルを、まあ2000年代何回か見に行っててですね、今年の大晦日も行くんですけれども、まあそこでですね、シーン&ロケッツはもう本当にデビューしてから毎年ずっと出続けてるっていうね、まあそんな感じで、まあそこで何回も見てたりとかね、もともともう曲とかも知ってたしっていう形でね、まあそういうところでいろいろ今までも本当ライブ何回か見てたりとかねいうことがあって、でなぜ今僕がシナロケを紹介したいかっていうところとかも含めて、これからお話ししていきたいと思います。そんなわけでですね、僕とまあシナロケのこうリアルな出会いというかはやっぱり内田裕也さんのやってる大晦日にやってるね、ニューイヤーロックフェスティバル、こちらですね、一番最初に見に行ったのが2002年になります。2002年のニューイヤーワールドロックフェスティバルなんですけれども、これをね初めて見に行って、でこの時ねちょうどニューイヤーロックフェスタがねちょうど30周年だったんですね。で30周年ということで、ゆうやさんもね、自分のコネを使っていろんな人を呼んで、でビートたけしさんも呼んだりとか、あとこの時はねなぜかつんくがソロで出たっていうね、なんかそういう感じでね、こうスペシャルゲストてんこ盛りみたいな感じですごいいろんな人が出てきたんですよ。でこの時浜松町芝大門にあるメルパルクホールっていうところでやったんですけれども、もう本当にね朝5時もう始発出るまでずっとみたいな感じでね、もう本当に結構長丁場なんで、夜10時ぐらいから始まって結構長丁場なんで、出入りとかも自由だったりとかして、ちょっとね休憩に外出たりとかしたんだけど、まあ外まで音がボッコンボッコン漏れるみたいな感じでね。でやっぱりそのニューイヤーロックフェスティバルはカウントダウンですね、年明けライブなんで、カウントダウンはゆうやさんとっていう形でねやるんですけれども、やっぱりね鮎川誠さんなんかもね本当にこう主要メンバーとして、もうゆうやさんのすぐ横でみたいな感じでね、ギター弾きながらジョニー・ビー・グッドみたいな感じでねやったりとかしてて、でこの時なんですけれども、だいたいニューイヤーロックフェスタって最後の方はこう割と若手バンドに任せてみたいな感じでやったりとかするんですけれども、この時だけは最後鳥がシナロケだったんですよ。だからもう結構ね、もう3時4時とか、まあ、若手のヒップホップとか出てきてグダグダになってるところが正直あったりとかするんだけど、まだシナロケ出てねえぞとか言って途中で力也さんが出てきたりとかしてね懐かしいな。まあそんな感じでね、最後にシナロケが出てきたんですけど、まあ盛り上がるよね。うわーってもう最後の最後にシナロケブワーって出てきてね、シーナさんがレモンティー歌ってギャーみたいな感じで、もう俺らも頭振りまくってっていうところでね、かっこいいっていうところで、これが初めてのシナロケ体験でした。でそのすぐ後に、2004年かな、2004年だと思うんですけれども、シナロケのトリビュートアルバムっていうのが出たんですよ。でそのトリビュートアルバム発売記念イベントっていうのがあって、これやっぱり週末の、土曜日の深夜かなんかに、今は亡きですね、渋谷じゃないや、代官山のエアっていうクラブがあって、ちょっと地下入っていくところなんですけど、ここのエアでそのシナロケのトリビュートアルバムのリリースパーティーがあるっていうことでですね、でこの時に トリビュートアルバム、岡村康之も参加してて、僕は岡村ちゃんもめっちゃ好きなんで、岡村ちゃんが DJ 回すかもみたいなところでね、それもあって見に行ったんですね。で、この時もうシナロケの皆さんがもう家族で来てて、で、カウンターのところにも鮎川誠さんがいて、椎名さんがいて、娘さんもいて、みたいな感じでね、おぉ、家族で勢揃い、あ、どうもっす、みたいな感じでね。で、椎名さんとかも結構、なんか僕らの方見て、ニコなんてしてくれたりとかしてね。うん、なんかすごい印象深いというかね、思い出があって、ちょっとお話はしなかったんですけどね、ちょっとそんなこともあったりっていうね、ちょっと僕の中ではなかなかいい思い出だなぁなんて思ってます。で、その後、シーナ&ロケッツ見たのが、2008年にですね、今もずっと続いてるんですけど、その時が第1回目だったワールドハピネスっていうフェスがありまして、これ新木場の方でやるんですけども、このワールドハピネス、高橋幸宏さんとかがね、主催してやってるちょっと大人のフェスなんですけれども、このフェスの第1回だったんですけど、この第1回の大鳥が YMO で、その一個前がシーナ&ロケッツというね、あのタイムテーブルでした。で、本当にもうでっかいステージのね、一番前の方でシナロケ見てって感じでね。うん。で、この時も、生でシナロケ見てっていうところでね、すごい盛り上がってっていうところだったんですけども、この時はね、本当に大鳥が YMO で、まさか2008年に生で YMO を見るなんて思わなかったなぁなんて思いながらね、YMO を見たっていうところもね、なかなかこう、思い出深いフェスなんですけれども、まあ、シナロケね、今となっては、椎名さんが2015年に亡くなっちゃって、だから本当に椎名さんの出てるシナロケをもう何回も見れたっていうだけでもね、なんかそれはすごく思い出だったり、なんかもうレジェンドだな、みたいな感じがね、ちょっと今にして思うと、振り返るとそんな感じがひしひしと、なんか実感するんですけれども、その後にですね、もう一回ニューイヤーワールドロックフェスティバルに行って、その時ももちろんシナロケでガーって盛り上がってみたいなところですね。うん。まあ、そんな感じで、僕はね、シナロケ何回か見ててっていうところでね。で、なんかその、シナロケ、それで、鮎川さんのこう、もう、いい意味で変わらないかっこよさ、ね、すげえなーっていうのをね、つくづく思ったのと、あとはね、本当につくづく思うのが、椎名さんが歌ってる横でね、鮎川さん、誠さんがこう、ガーンってギター弾いてるんですけど、普通にそうやって、なんかステージに立ってるだけなんだけど、なんかね、こう、椎名さんをこう、守ってやってるっていうかね、その椎名さんを持ち上げて、ちゃんと、なんか、後ろからこう、ぐっと支えてあげてるみたいなところがね、すっごい感じられるんですよ。だから、あ、本当にこの夫婦ってなんか、おしどり夫婦っていうかね、うん、なんか、鮎川誠さんの愛情がすごいなんか、椎名さんにこうね、向けられて、あ、この人椎名さんめちゃめちゃ愛してんだなっていうのがね、すごいわかるんですよね。で、それがなんかね、何よりもグッときて、うん、まあ音もかっこいいし、ライブ生でもちろんかっこいいんだけど、なんかその、誠さんの椎名さんに対する愛情がなんか、そのスタンスもかっこいいなっていうのをね、すごい見るたびに思って、普通に映像とかで、ね、今 YouTube とかでいろいろ見たりできますけども、そういう映像一つ見るだけで、あ、この人椎名さん愛してんだなっていうのがね、本当にわかるってね、そこがやっぱりまた、椎名&ロケッツとか、あと、まあ、椎名と誠さんのなんか魅力を余計引き立たしてんだなっていうのをすごい感じるんですね。うん、だから、そんなのも含め、シナロケかっけーっていうのが僕の中ではすごいあって、ちょっと途中思い切り LINE がキンコンってきましたけどね、失礼いたしました。まあそんな感じのね、シナ&ロケッツなんですけども、本当にね、椎名さんがね、いきなり亡くなっちゃって、2015年のバレンタイン。ほんと、これは僕だけじゃなくてね、皆さんびっくりした人多かったと思うんですけれども、この、椎名さんが亡くなったのが2015年の2月14日バレンタインデーなんですね。で、その前の、ニューイヤーズロックの時に、なぜか、 のシーナ&ロケッツじゃなくてザ・ロケッツっていう風な感じで、シーナさんお休みしての鮎川誠さんがリードボーカルでザ・ロケッツっていう名義で出てたんですよね。で、え、なんでだろうなーってよくわかんなかった。だからその時あのシーナさんがそんな具合悪いなんても知らないし、うん、なんかすごいそれでなんだろうなーと思ったら急にね、そっからまあ2ヶ月も経たないうちにあっという間に椎名さんが亡くなっちゃって、で僕はこれのこのニュースをね、あの友達の SNS で知ったんですよね。でえって、あ、ダイレクトメッセージくれて、でそれで知ったんですけども、え、なんでって、もうえってもうぼば呆然とするしかないっていう。例えばマイケル・ジャクソンが亡くなりました、え、なんでって思ったし、プリンスが亡くなって、え、なんでって、え、意味がわかんないんだけど、ちょちょちょちょみたいな感じの、もうそんな感じで、ただただただもう現実はあるわけで、目の前にある現実をもうわかんないけど、もう事実だからつって受け入れるしかないっていう、なんか、うん、本当に今思い出してもこうなんかちょっと挙動ってしまうような、まあそのくらいの衝撃で、っていうね、びっくりしました。まあそれでもね、やっぱり鮎川さんがすごく気丈だったなと思うし、まあそれでもずっと愛してるぜって言ってね、スタンスでっていうところで、シーナ&ロケッツはまだまだ続けるっていうところで、まあ、この人ほんとかっこいいなと思って、まあそう思って僕はね好きだったんですけども、そんな中ですね、今年はすごくあのシーナ&ロケッツムーブメントがあったなっていう年だったんですよ。で、まあ知ってる人知ってるかもしれないんですけれども、NHK 福岡でこの鮎川誠さんとシーナさんの出会ってデビューするまでっていうところがドラマ化されたんですよね。で、これ僕結構早めにやっぱり SNS で知って、うわ見たいなと思ったんですけれども、まあ、九州でしか放送しないって言って、つって2月に放送されたんですけど、あ、見たいな、なんか見れないのかなと思ってたら、ゴールデンウィークにBS で放送されまして、で、その後あの9月に NHK 普通に皆さん見れる地上波でも放送されたんですけどね、このね2人のドラマがめちゃくちゃいいドラマで、まあすごい大きな事件がないって言ったらおかしいんだけど、なんかこういろいろこう物語とかってちょっと嫌なこと起きたりするじゃないですか。で、まあ当然ね、あの2人がトントン拍子でデビューまでふーんっていったわけではないくてね、いろいろ足踏みしたり悩んだり苦労したりっていうところが描かれてるんですけど、なんか嫌な事件が起きないっていうか、結局いろいろあったけどなんかやったみたいな、そういうストーリー展開もね、僕はすごくなんか心が温まってる、なんか嬉しかったっていうかね、そうそうそう、なんかすごく幸せなものを見てるなっていう、なんかそういうね、こうピースフルな展開っていうか雰囲気っていうのも良かったし、それでもなんかすごい泣けるし、もう本当にこれねいいドラマなんでね、ぜひ見てないっていう方いたら一人でも多くの人に見てほしいなと思います。なんかね、僕この間もポッドキャストで話したサニー、強い気持ち強い愛ね、もうこれとかもすごいいい映画で大好きなんだけど、このシーンいらないよって、ちょっとこうなんかあーってこう嫌なことが起きるシーンとかがちょっとあったりとか、やっぱりドラマとか映画ってどうしてもそういうのがあったりっていうのがあるんだけど、この二人のね、シーナ&ロケッツの二人の有名ドリームっていうタイトルの、ドラマなんですけれども、もうこれはね本当になんか、あ、よかったねって普通に思えるような、なんか、そうそうそうそう、で二人のこうなんか愛情もいっぱいこもってるし、で作り手のスタッフの愛情っていうのもなんか普通にこのドラマ展開を見てるだけですごい伝わってくるんですよ。だからオープニングとかもすごい良かったし、なんかねちょっと作りがボヘミアン・ラプソディと似てるかなみたいなのクライマックスに続くところが最初に出てきて、おっとっとっと、ネタバレしちゃったらダメだね。まあそんな感じでね。で、とにかくその、なんか、ピースフルな最後に、ね、結びつくみたいな、そういうこう、なんか入れ子構造の作りとかも、なんか、こうやってね、よかったねってところで 終わるんだっていうのがなんかこう約束されてる展開とかもすごい良かったし、うん、で、まあこれが地方のドラマ大賞みたいなのを撮ったんですけども、その時のまあ福岡放送のこのブログがあるんですけど、ここで受賞した時のね感謝の言葉みたいなのがあって、それがまた泣ける。本当にこの有名ドリーム福岡のね NHK のドラマ見た方はちょっとその放送局のブログなんかを見てもらえると、ね、ちょっとグッとくるところがね、こういうことかっていうのがわかると思うんですけれども、なんか本当にやっぱり福岡出身でねロックンロールやって日本メジャーに飛び出したっていうのはやっぱり本当に福岡の方の誇りみたいなところがあるんだろうなぁなんて思ったりとか、あとあれですよね、福岡のデパート岩田屋さんの広告に鮎川さん家族でね、シナンドロケツのね二人と娘さんたちっていうのがね、シリーズ広告で出てたんですよね。だからなんかそういうのもあって、きっと地元ではすごいやっぱり愛されてる人なんだなぁなんていうのもねすごく思ったりとか、うん、なんかいろいろそういう思いとかもなんか知ってる人とかは本当に特にこのドラマ熱い思いで、うん、見ることができると思います。はい、ということでですね、この有名ドリーム福岡発のねこのドラマの話をしてるだけでちょっと15分16分とお話をしてしまったんで、とりあえず今回はC&ロケッツの前編というところで、一旦終わりにさせていただきたいと思います。バッキー大阪のストレンジャーズアンパラダイス、今回はですね趣味趣味ミュージック音楽のコーナーでC&ロケッツについて前編という形でお送りいたしました。それではまた。